ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストさんは株式会社選択新名プロジェクトマネージャーの高野理央さんです。よろしくお願いします。はい、実は社長とは社長が何回も出てくださって、でこの間うちの高野をぜひ出してほしいというふうに、はい、推薦がありましたのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
選択という会社をちょっと説明をしますと、まあ、ホームページを、ね、作ったり名刺を作ったりという、まあ、メディアにいっぱい出てる佐藤久さん、松本拓也さんと一緒に、ね、会社をやってらっしゃって、まあ、寝たきり社長というキャッチフレーズで売っている久さんなんですが、はい、まあ、あっという間に株式会社になりで、そこで働く人も増えという感じですが、高篠さん、まあ、リオさんはいつ入ったんですか？はい、
昨年の10月から入社しました、
うん、10月に入ってじゃあまだ1年も経っていませんけど、
はい、
なんかきっかけがあったんですか？
どんな？そうですね、社長とは同じ高校
なんです、うん、港でしたっけ？
はい、港養護学校だったんですけど、うん、先輩後輩で、うん、学校はちょうど社長が卒業する頃に私が入学したので、うん、かぶってはないんですけど、はい、うん、私が卒業してからその仲良しの先輩たちと遊ぶ時に誘っていただいて、うん、でそこでちょっと親しくなって、うん、でたまたま主治医が一緒で、で久社長がちょっと体調崩しちゃってで、うん、気管切開をしなきゃいけないってなった時に、はいはい、私も10年前に気管切開をしているので、うん、なんかちょっといろいろと参考までに教えてみたいな風に連絡が来て、それでたくさん喋るようになったのが、うん、本当に親しくなったのが、
はあ、そうなんだ。私もお見舞いに行ったんですけど、あの時、はい、じゃあもうその頃ってことですね。
その時に親、うん、お母さんも一緒に仲良くなって、うん、で退院するぐらいの頃に働かないみたいな風に誘ってもらって、
はあ、それまでは港を出てからお仕事はされてたんですか？は
い、そうですね、卒業して一応新聞店に就職して、うんうん、でも体調がなかなか体力が持たなくて10ヶ月ぐらいで辞めちゃったんです、
ね、ええ、うん、あ、じゃあちょうど辞めてる時だったんですね。
辞めても何年か経ってる時、
うんうん、そうなんだ。今車椅子なんですけど、はい、確かに切開をしたっていうことで、
はい、
でも塞がってますし声も普通に喋ってますもんね。
はい、一応これは酸素で吸うことはできるんですけど、うん、吐けないようになってるので声が出るんです、ね、
あ、
完全には塞がってないんですけど、
障害名というかどんな障害なんですか？
先天性ミオパチっていう病名が一応ついてるんですけど、なんか多分それだろうみたいな感じで、あんまはっきり分かってなくて、同じなんか病気の人にも会ったことないし、なんか同じ病気でも症状が全然違ったりで、
それはじゃあリオさんはいくつの時に分かったんです？
ずっと大きくなるまで分からなくて、分かったのが本当小学校高学年とかぐらいだったと思う。
だから小学校の時は地域の学校に行ってて、
うん、中学校も地元の中学校行って、でも中学校はほとんど入院とかしてたので行けなかった。
症状が出てきちゃったっていうことですか？
そうです。生まれた時から病気はあったんですけど、でもちょっと筋肉が硬いぐらいで全然普通に生活はできてたんですけど、ちょうど成長期に うまくその筋肉がうまく伸びなくて、背骨が曲がってきちゃって、でちょうど肺を圧迫したせいで呼吸不全になっちゃって、小学校の6年生の時に、そっから気管切開してって言って、どんどん症状が悪くなってって、で今みたいに車椅子になって、今でもちょっと全然歩けるんですけど、酸素ボンベがあるので、
ああ、なる
そ
ほ
うで
ど
す、車
ね。
椅子に乗ってことが多いです。
だから酸素が、喉のその穴のところにチューブがつながってるわけじゃないんだけど、そこにちょっとカバーみたいなのを捨てて、ここに空気が出て、それが入ってるということなんですね。今ね、酸素をつけて出歩くっていうことが割と本当に昔よりはしやすくなったとは思うんですけど、でも切開をしたての頃は、外もう6年生だったらね、いろいろ自分でも考えるし、ねえ、どうなっちゃうんだろうって不安もありましたよね。
そうですね。でも切開してすぐの頃はまだ酸素は24時間はつけなくてよかったんで、夜だけとかだったんで、まだちょっとずつなんかものが増えていった感じです。
そうなんだ。で、高校、高等部特別支援学校に行き、またでも地域の学校と違うから、どうでした？すぐ馴染めた？
なかなか馴染めなかったです。ちょうど高校からその学校に入ったのが学年で一人だったので、みんなずっと中学と小学校
そっ
とか、
か、持ち上がりで
そう、
ね。
なかなか
輪ができてて。
そう。
またいろいろですもんね。身体の学校なので、
そうです
重
ね。
複の子もいれば、
症状によっ
ね、
て
症状
全
によっ
然。
てですもんね。そうか。どうなんだろう。うちは、春肥大って知的の学校の重複クラスに娘が行ってたんですけど、身体の学校だと、就職の窓口っていうのは、いっぱいあるんですか？
私商業科だったんですけど、でもやっぱ一般企業に就職できる子っていうのはほとんどいないに近かったですね。あとは施設とか作業所とかに就職する子が多かったです。
でも新聞店に
そう
就
です。
職はできたんだけどっていうこと、ハードだったんだ割と。
すごいなんか体調のこととかを気にかけてくれて、すごい融通を利かせてもらってたんですけど、でもやっぱり通勤っていうか、その通って仕事してっていうのがやっぱり毎日何時間か働いてると、どんどん溜まってって
ああ、
体
そう
調
で
崩
す
しちゃい
ね。
ます。は
で、辞めてしばらくしてたけど、また働
い。
く機会が。ねえ。でも、ちょっと尊敬できますよね、佐藤社長も。
はい、すごく。
ねえ。やっぱり、自分で、行くとこないから作っちゃおうとい
そう、す
う、
ごいです。
ねえ。じゃあもう、誘われた時は、もう行きます、という。その頃、この新名プロジェクトっていうのはあったんですか？もう。
作ってて、多分そのできた話は全然知らないんですけど、働くことになって、この担当してくださいみたいなふうに。
どんなことを実際、新名プロジェクトって名刺なんですよね。
はい、名刺のデータ入力サービスですね。
というのは、例えば会社でもいいし、
はい。
私のような個人でもいいんですか？
はい。
例えば、じゃあ私がちょっとそのサービス利用したいですって言った場合、どういうふうにやり取りが始まるんです？
直接担当の者に行ってもらってもいいです。あと、ホームページができたので、そこのホームページから申し込みをしていただいて、
新名プロジェクトのホームページから、
ネームマネッジっていう名前なんですけど、
ネーム
マネッ ジ。
マネジ。はい。
っていう名前の。ここから
申し込む。
はい。
と、データ管理だから、例えば私が何人かの人と名刺交換をしたとすると、
はい、
あ、今日はじゃあゲストさんが何人かいて、あ、5人ぐらい名刺交換したなって言ったら、
はい、
その5枚の名刺を管理してくれるんですね、
はい、をデータ入力してデータ化して、
ええ、それはじゃあ社名でもいいし、はい、送ってもいいし、はい、
画像を送っていただいてもいいし、うん、名刺本体を郵送していただいても、
はい、でそれがじゃあまあどんどん溜まっていくと、
はい、
私があれ、あの人いつ会ったかなって思った時に、まあ、そこを見て、
はい、
あ、この人この人っていう、そういうことができる、はい、データを自分でまあ管理できるってことですね、
はい、あの住所録みたいになんか一覧になにする、うん、するので、
ええ、
それを見ればその今までだったらファイルにいっぱい溜まってるのをめくって探すのが大変、
なんかアプリみたいな感じなんですか、携帯の、
はい、そうですね、うん、アプリ、そうですね、
アプリもある、
キントーンっていうなんか、
うん、
サイポーズ社のキントーンっていう、
うん、
なんだろう、クラウド、
うん、
みたいなが
あって、
それを使っている方は、
うん、あ、なるほど、それもできるってことですね、はい、で実際入力をするのはリオさん
は、
入力をしてくれてるところがあるの、
そうですね、作業所、障害を持った方々が働いてる作業所が常滑に、
うん、
愛知県の常滑にあるんですけど、
うんうん、
常滑の市長さんが紹介していただいた作業所でして、う
ん、ええ、市長さんが紹介してくれたんです、
はい、
すごいですね、でじゃあそこにお仕事を振る形ですかね、
そうですね、うん、タイアップで今回プロジェクト、
かっこいいですね、で実際にもうこの取り組みはスタートしてる、
はい、
まあまあお客さんも今
少しずつ、
あ、すごい、これはじゃあ月にいくらとかそんな感じなんですか、
そうですね、月々50枚までで3000円で、
うん、はい、もっと増えたらもう少し、
はい、
で常滑の作業所にもお金が入るっていう、
そうですね、このプロジェクトはそのそこの作業所さんの賃金向上プロジェクトっていう形になってて、その売り上げは全部そこの作業所さんに還元されるっていう形になってます、
選択さんには入らない、
は全く入らず、
すごいですね、
その、うん、そういう作業所で働く方々は賃金っていうのがものすごく、
うん、
安いですもんね、はい、うん、低いので、
うん、少しでもそこをアップするようにってことですね、すごい、じゃあ、でもリオさんも働いた分のお給料っていうのは発生するんですよね、
はい、
うん、それは、時給とかなんですか、
そうですね、時給です、
じゃあちゃんとお金、はい、これも仕事の一環、
はい、いや、そうですね、
じゃあラジオの宣伝も広報だから、
はいはい、
仕事の一環で、
このネームマネージのマネジメントを担当しているので、
うん、
広報活動もしています、
だからちゃんとお給料が発生してるってことですね、
はい、そうです
、すごいですね、やりがいがありますね、
そうですね、
ねえ、
なんかいろいろ初めてのことばっかり、
うん、ね、でもだんだん慣れてきました、
まだ慣れるは慣れまで緊張している段階です、ね、
すごい、あのね、ちょうど去年の11月メーテレのアップで、ね、
はい、
紹介されて見てましたよ、
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、あの
すごい偶然なんですけど、
はい、
あのナレーションしたのうちの旦那さんなんです、
あ、そうなの、
そうなの、だからいつも夕方見てて、
はい、
あーと思ってすごい感激でした、へー、すごいな、1994年だから社長ともそんなに変わらないね、
そうですね、3歳違いです
ね、ねえ、うちも娘が96年なので、
そう
2つしか変わらない違うないんですけど、まあ、素晴らしいねえそうなんだ。じゃあ、まあ、今は体調も安定してるんですか？
そうですね、比較的安定してます。
さっきはお父さんとお母さんなんですって、はいね、えなんかわ、まあ、当たり前だけど若いですねお父さんとお母さん ねえ
若いんですかね、
あれヘルパーさんかなとか思いながらちょっと見てました。あお父さんが今ちょっと顔を外で覗かれましたけど全然入ってきていただいてね、いいですけどねえ、そっか。まあでも今じゃあ、 洗濯も、まあ、最初ホームページと名刺でまたこういう管理も始まり、はい、結構いろんなことやってるんですよね、
みたいですね、
ね、みたいですね。
全然なんか自分の担当のことしか知らなくて、あんまり知らないんですけど、
だからリオさんもこう出勤しなくても割と家でできるんですか？
はい、そうですね、大体は在宅でやって、で営業があるときはたまに出かけるっていうぐらいで、基本家でやってます。
だって事務所に前お邪魔したけど、
はい、
バリアフリーじゃない事務所でしたけど、ひさむさんとかね、
そうですね、アパートなんで普
通に、ね、でもいいとこでやっぱりお家とは違ってね、事務所を構えるっていうのはすごいいいことかなというふうに思いますけど、今じゃあ支援学校で昨日ね、私港の河合健太郎先生っていう先生とご飯食べました。
あ、そうなん
だ。はい、もう何回も番組出てくれてるんですけど、よく番組も、まあ今学校なのでね聞けないかもしれないけど振り返って聞いてくれたりしてますので、また言っておきますけど、学校どうですか？卒業した子たちと会ったりってことはあるんですか？
はい、はい、よくカラオケ行ったり、映画行ったりとか遊んでます。
みんなどうですか、その後進路は？
そうです、結構働いてたり、そうですね、働いてますね、みんな。
そうすると職場の話を聞いたり、はい、またでも洗濯に行きたいなっていう人はいないのかな？結構何人いるんですか今？
洗濯は全員で7人。
あー、すごいね。で7人の中には、まあ、本当にあまり外に出ず在宅でっていう人もいるんですよね、きっと。
基本在宅でみんなやってると
、リオさんみたいに割と気軽に出かける方と、
はい、
あんまり外には出れないよっていう方もきっといますよね。
そうですね、
うん、
会ったことない人ばっかりなんです。
なるほど、はい、そうか、なかなか会社の忘年会でって。
そうなんです、
ね、
なんか一回もやり取りしたことない方がほとんどで、
だからそう思うと近くじゃなくても、
はい、
全国どこでも働きたいと思ったら選択で働けるっていうことですね、
は
い、
そうです。
実際遠くの人もいるんですよね。
見えるそうで、はい、
ね、最初じゃあ選択に行くよって言った時、
はい、
なんかお父さんお母さんどんな反応でした？
すごい喜んでました。
喜んでくれた、
はい、
そっか、お母さんはだからもともと知ってたんだ、
はい、
佐藤さん親子。
はい、その
病院で
気管切開するときに仲良くなった感じ、それまでは全然お母さんは会ったことなかった、入学する前に学校に見学に行ったときに社長には
会ったことはあったけど、まあ、学年が違う、はい、3つも違いますもんね、
はい、
へえ、そうか。久さんも自分から、まあ、切開をすると、うん、こう気管切開をすると声が出なくなるってイメージがあったから、はい、自分が喋れなくなったらどうなるんだろうってことをすごくね、うん、言われてたけど、なんか別に治っちゃったというか。
そうですね、
ねえ、そういうことはあるんですかね。
そうですね、でもあんまり気管切開して喋れる方ってい
う
のは少ないっていうのは聞いたことあるんですけど、 私もしばらく声出ないのかなって思ってたら、
うん、
意外と早めに声が出るスピーチ、
うん、
カニューレに変えることができたので。
これ訓練するんですか？
いや、この気管切開して首にはめてる、
うん、抑える
種類によって出るのと出ないのがあるんですけど、う
ん、だからリオさんのは出るんだ。
はい。
やっぱりね、今まで喋ってて出なくなるっていうと、
はい、
ちょっと寂しいとか伝えたいことをね、
そうですね、
うん、言葉で伝えられなくなるっていうのは
すごいストレスだと思う。
ね、本当ですよね。以前も番組に気管切開してる方何回かね出てくれたこともあって、はい、発声ははっきりとはしないんだけど、
はい、
でもマイクを近づけるとすごくこう音を拾って、
はい、
分かるっていうか、うん、でそういうふうにアクティブにいろんなところに行っていろんなお話をされてる方もいるんですよね、はい、
そうですね、
うん、でその久さんに最初じゃあ会ってアドバイスというかね聞きたいというのは、はい、久さんのなんかいないとこであまりあれですけど、どんなことが不安だったんでしょうね。どんなこと質問されたんですか？
なんかどんなこと聞かれたか、
うん、
なんか私の今使っている、
うん、
そのレティナって言うんですけど、うん、これがすごいおすすめだよっていうのはすごい伝えて、
うんうん、
なかなかいろんしゃべるための、
うんうん、
このレティナとかスピーチカニューレとか、
うん、
いろいろ挑戦してみたみたいなんですけど、うん、どれもなんか合わなかったみたいで、うん、でこの私の今使っているスピーチカニューレが最後の、
うん、
なんか砦じゃないけどなんかそんな感じだったみたいで、これが、
うん、
残り、そうですね。
じゃあ、まあ、リオさんのおかげという感じですね。
いや、そんなことはないです、うん、
で主治医は今でも一緒なんですか？
そうです、今一緒です。
病院も一緒で、はい、じゃあやっぱりなんか縁があったんですね。
ね、あったんですかね、
うん、きっとそうだと思います。なんか遊びに行ったりとかもするんですよね、一緒に。
はい、遊んだりします。
どんなとこにみんなで遊びに？
水族館に行ったり、うん、一緒にお花見したり、
うん、
公園じゃない、うん、お花見で公園行ったり、
うん、
今度みんなでレゴランド行こうね。
ああ、いいですね、レゴランド。ちょうどなんか昨日はジェットコースター止まったって今日新聞載ってましたけど、そういうふうに出かけると、
はい、
こういうところがもっとこうだといいのになとか感じることってあります、
はい、そうですね、バリアフリーじゃない、うん、なかったりするところがまだ結構ある、うん、だったりちょっとした段差があったり、
うん、ここも段差がねあるんですけど、うん、
道がちょっと狭かったりとかすると、うん、やっぱり車椅子に乗ってみる、うん、乗る生活になってみると、結構気づくことが多い。
やっぱり目線の高さっていうのもね、
はい、
多分違いますもんね。
そうです
ね、車椅子っていうのはね、
まあ、ちょっとしたなんか道でもガタガタなとことか、
うん、
道がちょっと綺麗じゃない道とかだとすごいガタガタして。
確かに電動だから、
はい、
リオさんは自分でこう運転をしていくんですよね、はい、誰かなゲストさんが前 ATM がやっぱり画面が見えなくて、
はい、あそう、
うん、もうちょっと低い車椅子かな、だからなんかすごくこう困ったとか。
そうですよね、
うん、
画面が下っていうか、
うん、そうね、だからそういうことも、うん、ああ言われて私もなるほどなと思ったんですけど、気づかないことがやっぱり多いので、やっぱりそういう意味でもリオさんが外に出て感じたことを伝えていくっていうのは、
はい、
またこの新名プロジェクトとは別にして大事ですよね、
はい、そうですね、
うん、
なかなか健常者の方と、
うん、
だと分からないことが多いと思うので、
うん、そうですね、だから障害の福祉の障害福祉のこう政策を作っていくのも、
はい、
まあ、障害者が入るには入るけど本当はいろんな分野の人が入った方が分かりますよね、はい、
そうですね、
うん、将来やりたいことありますか？こういうふうになりたいとか。 まずじゃあ新名プロジェクトをどういうふうにしていきたいですか？
はい、もっといろんな方に知っていただいて、はい、どんどん使ってもらえたらなっていうのが今一番です。
でもブログを見たんですけど、
はい、
ね、ホームページにある分かりやすいですよね。
そうですか、ね、頑張って書いてます、
ね、あれもリオさんが担当して書いてるんですね、はい。なんか確かに雨の日とかね、あの名刺をバッと持ち歩い、なんか誰に会うか分からないっていう時にね、不安で持ち歩くよりもデータになっててパッと見れると楽ですからね、はい。じゃあまずは、株式会社選択の新名プロジェクトというのがあるんだということを知っていただいて、ネームマネージですね、
はい、ネームマネージ、
はい、この言葉も覚えていただいて、検索をしていただきたいと思います。そしてリオさん自身の夢はいかがですか？
最近ちょっと一人暮らしがしたいなっていう。
今はお父さんとお母さん、はい、
家族ですね、
うん。できるんじゃないですか？でも介助犬とか、
介助犬、
うん、あの長久手にあるんですけど、
はい、
総合センター、介助犬センターがあるんですけど、はい、シンシアの丘っていう、そこではね、あの本当に電動の人とかが、
はい、
あのそこ訓練ができるんですよ、
はい、
うん。だからあの1週間とか一緒にワンちゃんとであのマッチングをして、で、まあ、でも希望者が多いから足りてないのかもしれないんですけど、はい、いいですよ。私も何度も見てますけど、
ワンちゃん大好きで家でも飼ってます。
落としたもの、あ、いいですよ。落としたもの拾って、
うちの犬は全然できないですけど
あの冷蔵庫開けてくれたり、
はい、
靴下脱がしてくれたりするんです、
ね、すごいですよね。
うん、でもやっぱりあの思いますよね、きっとね、はい、一人で自由に、
はい、
まあ、お父さんとお母さんといるのも居心地がいいけど
楽だけど、
うん、
したい、一人暮らししてみたいなって思います、
うん、ですね。なんかうち娘はあの、まあ、重度なので障害が、はい、あの一人で暮らすっていうのは無理だけど、でもやっぱり将来的にこうグループホームとかね、世話人さんがいて、はい、もしかしたらそういうのを望んでるのかなって、こう、もういると思うのも何でもやってあげたくなっちゃって、ね、あの、何でもこう手を出しちゃうんだけど、もしかしたらなんか、ね、みんな、あの、
はい、
どんなに障害の重い人でも、みんななんかそういう思いがあるのかなってことは思いますね。実際いるの、一人暮らししてる友達は。
はい、結構何人かいますね。
ね、じゃあその話を聞くと、ちょっと憧れで
いいなって思います、
ね、遅く帰ってもいいしお家に誰か呼んでもいいし、ね、
何時まで起きててもいいし、
うん、本当だね。じゃあ夢がいっぱいですけども、あの株式会社選択、本当にあのみるみるうちに大きくなってびっくりという感じなんですけど、拠点が東海市ですね、
はい、東海市
です。東海市です、まあ、株式会社選択で、選択というのが、代表の2人の名前なんですよね、
はい、
千人の千に、開拓の拓で、選択、こちらで検索をしていただくと、まあ、そこにいろいろ多分情報が詰まってますね、
はい、
この新名プロジェクトのこともそうですが、まあ、いろいろ、久さんが、あの、久社長がやっていることがいろいろ載っているかと思いますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。じゃあ、リオさんも強力な、久さんと拓也さんのね、
はい、
右腕というか、仲間ができたので、まあ、こう、リオさんすごい可愛いんですけど、可愛い子ってちょっと必要ですよね、会社の中の。あのお二人がどうというわけではないんですけど、ちょっと女の子のエッセンスっていうのはね、
最近女性社員が。
あ、まだいるんだ。
はい、増え、一気に。
一気に。
はい、3人になったので。
え、これ最近入ったんですか？
はい。
7人中、女性が3人。
はい、私が入ってから、女性がまた連続で2人
すごい。じゃあ安心して女の子もいるんだってことで、なるほど。じゃあいろんな意味で大事な存在ですね、はい、はい。じゃあこれからもね、
はい、
また遊びによかったら来てください。
はい、
あの一人暮らし始めたよという報告とかね、はい、はい。ともみとともに今日のゲストは 株式会社選択新名プロジェクトマネージャーの高篠理央さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。